レディオジャーナル、頑張る富山の企業事業事。この番組は富山のビジネスシーンで活躍するさまざまなジャンルの企業人にスポットを当て、その人物像、未来へのビジョン、若者への提言など企業人としてのリアルなメッセージを1ヶ月にわたりお届けするプログラムです。今月お招きするのは北陸機材株式会社代表取締役社長川本元光さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんです。
今回初めて僕は入社試験に顔を出さないで専務以下、うん、若い人でやってって言ったんだけど、うんうん、苦労したことあるとか、うんうん、友達と別れたことある、挫折感あるってことを聞いてほしいなと思う、うんうん、苦労して負けたくないなって、うんうん、これに対しては何とかしてやりたいなっていう気持ちを持ってる人が、うんうん、いわゆるハートの強い人が事業やっていくためには、うんうん、ぜひパートナーとしてほしい人材ではないかなと思うんで、多少やんちゃしたり、うん、多少失敗した人、まあ私も失敗した人一人なんだけど、うん、そういう人の方が面白みがあるんじゃないかなというふうに思います。
確かにそうですよね。
で、一つ大きく変わったのが、うん、中学1年の時に兄貴が高校2年で、うん、白血病で死んじゃった、うん、いよいよ、うん、お前が跡取りになっちゃったよって言われたことはものすごいショックで、普通ののほほんとした坊やだったのが、うんうんうん、なんか俺違った人生になっていくみたいっていう、そこで一つの違いがあったのと、それともう一つは歴史小説好きなんでいろんなことを読み出して、甲府と劉邦って本知ってます？何度も今でも読むんだけど、すごく切れ味のあって、その国の立派な方の末裔で、腕っぷしもいいし男もいいしかっこいいんだけども、人に冷たい人、それが甲府なんですが、最終的に漢の国を作った劉邦というのは、ちょっと酒もだらしないし女性にもだらしないし、うんうんうん、何やってるか分かんないけど、みんなから慕われると、うんうん、で、何だろうって言ったら人の世話が好きなの、うんうん、で、そういう人が最終的に99回しても最後の一生を甲府からしたことで監督に作るんですが、うんうん、その人の人生見てて、うんうん、あ、人から応援される人になりたいなって、うんうん、
今あのレタスを作ってらっしゃいます、はいはい、工場野菜、
そちら行きました、
はい、これはどんなきっかけで？
さっき言ったように会社がその安全施設をやってて、県民の負託に応えなくちゃいけないんだけども、もしこの工業事業が捨てられたり、うん、うちの会社が倒れたら、うん、鉄道信号装置や交通信号で、もちろん業者はいると思うんですが、うん、我々が直してんだって意識あるのに、県民の皆さんの足や安全に困るだろうという気持ちがあるわけですね、うんうん、しかも社員たちも頑張ってくれるから、うんうん、何としてでもこの社員たち残さないといけないよって、公共事業がなくなっても、うんうん、で、半分ぐらいは進めて民間事業をやりたいなってことで考えた時に、たまたま実は私農作物を自分で作るのが大好きだった、人から洋蘭もらったら、それを人ともらったら次にとして咲かせたいという気持ちがずっとあって、今や洋蘭250から300鉢自分で持ってて、温室まで作って毎日の水と肥料と温度を調整してクリーンルームにしてます。
すごいですね。
そういうことをやってた時に、なぜかそのトマトとかキュウリとかナスとかいろんな野菜もプランターで栽培しながら無農薬で育てたいと思ったんですね、はい、で、それがなんとなくできそうかなと思ってる時に偽装問題があったり、はい、日本全体食品が大丈夫かっていう時代があったと思って、
ね、はい、ありましたね。
実は秋田から島根鳥取まで日本海は全て稲作地帯として日本は規定してるんですね、はい、だから大根作ったり白菜作ったりキャベツ作ったりレタス作るのは関東小一軒だとか東海地区だとか、大体大都市の近郊農業っていうのが教えられましたね。そういうとこを特定されてるんです。で、成功しても失敗しても補助金出るんですね。
あ、そうなんですか。
そうなんです。ところが日本海側の稲作はやっぱり失敗したら単価下がるけど、でも保証はされますよね。そういう今の日本の農業なんです。で、そういうことをやってるんだけど、戦後その、まあ、マッカーサー元帥が来て、うんうん、農地を開放して小作農に渡したと、うんうんうん、ただ今富山県でも他でもそうだと思う、小作農になってその田んぼだけで生きて生活できるかって絶対できない、うんうん、で、富山県も 97% ぐらい兼業農家なんですが、うんうん、実際親 先祖代々からもらった土地だから話したくないけど、うん、道路ができて鉄道ができて買っていただけたらありがたいなと思って、うんうん、あとは普通のサラリーマン収入、うんうん、それが続いていくとやがて農業誰もしなくなるだろうと、うん、それとさっき言ったように特定農業の場所がないわけですから、うん、野菜とか畜産とか、うん、政府で購入された作物は作れない稲作地帯なんでね、その時に自分らで将来やっていかないと、うん、北陸にはレタス来ないよって言われたら困るん で、
そうですよ、ね、
どうかなと思った時にたまたま、実は北陸電力さんに、うん、電化農場というのが
呉藩に、ね、ありましたね、う
ん、そこがちょうど空いてるんで、うん、誰か勉強しないって言われた時に、うん、えいいの借りれますかということで貸してもらったのが最初なんですが、
そうなんですか、
じゃあその前に勉強しに行こうよということで、りそな銀行の地下2階、うんうん、パスナ大津って知ってますね、はいうんはい、地下2階の金庫室で、うんうんうん、小泉さんが麻生さんと、うんうん、安倍さんと連れて、うんはい、ここで稲作やってるよ、太陽の光じゃなくて LED でレタスもトマトも全部作れるんだよっていうのを新聞テレビで大体的に、はい、そこを同じ箇所を僕は見に行ったんです、玉川大学の教授さんと、その時にぜひやったらって話があったんで、トマトとか実のあるものはどうしても受粉作業がいるんで虫が媒体なんですね、で虫が入るとどうしても雑菌が入ってくるんで必ず農薬が必要になってる、うん、でせっかくやるんなら受粉作業のない花の咲かない状態で取れるのって言ったらレタスだったの、うん、で全国いろんなとこ回ってそういう農家も相談しながら来たんで、まあ、富山でその富山の農場を、電化農場を北電さんに貸してもらって、うちの専務が中心に工場作りをやってみたら、真っ暗の建物の中に太陽光だけで作れるかってやったら、うん、いいもんでできちゃったん、こんな素人が作っていいんだろうかと思って、じゃあいろんなことを勉強しようよってことで、北陸材のシャークの一部で実験したらまた成功しちゃった、平成18年から20年なんですが、で20年にじゃあ工場作ってみるかっていうことで始めたんですが、その時の思いはいい農業を富山の若い男の子女の子はやがて爪の中に黒い土入れて回るの嫌だろって、綺麗な工場でいいもの作って帰れるような工場形態作ろうよってことで、街の中に作りたかった、でそういうことが始まりでレタスを始めたんですが、ただ農協も含めて農業家と喧嘩したくないんで、レタスを作ってる農家何軒あるか調べたんですが、その当時平成21年ですが、2軒しかなかったんですね、しかも玉レタスだったんで、うちが作ったリーフレタスなんで、迷惑かけないよってことで始めたん、で21年の4月に北陸機材でレタス作ってるよって言って市場に出しても、なんでこんな機械屋さんが作ってんのと思われると帰って売れないだろうからっていうんで、スマイルリーフスピカという名前を息子たちが、若い人たちがつけて始めたのが最初です。
レディオジャーナル頑張る富山の企業人。レディオジャーナル頑張る富山の企業人、次週のこの時間も北陸機材株式会社代表取締役社長川本元光さんをお招きし、企業人としてのリアルなメッセージをお届けしていきます。聞き手はグループフィラー代表森田博美さんでした。